何を信じているか、それはその人の人生を大きく決定づけるものだと思います。車を運転していて信号が青になっている、その時に安全に進んでいく、これもその信号機のルールを信じているからです。これを疑ってたらもう本当外に出歩くことはできないとは言っても、まあ、その信号機、大きくは国がその赤だと止まれ、青だと進めと、まあ、国がルールを定めた、つまり私たちよりももっと大きな存在がそれを定め、まあ、違反があったらちゃんと取り締まってくれる、守ってくれる、それがあるから安心できるんですが、まあその国大丈夫かなと正直思うことあります。やっぱりそういう意味では、まあ、本当に不安が多い、信じられないことが多い、そういう時代であると感じざるを得ません。今日のこの聖書の箇所、最大の預言者と言われるエリアが登場する場面から始まります。だいたいこうした歴史的に偉大な人物が登場するというときは、まあ混乱な時代であることが多いです。実際そうなんです。この時のイスラエルという国はもう実は何度もクーデターのようなものが起きてしまった。あの王様ではいかんと、まあ、武力を掲げて自分こそが正しい指導者になる、ところが指導者になったらなんせ武力で勝ち取ったもんですから力で治めよう、まあ、多くの反発が起こりましてということで、3回も4回も指導者が変わっていく、すごい不安定な世の中、しかもそうして立てられた王様がもう今までのイスラエルはダメなんだと言って、まあ、言ったらそれまでのルールを完全に破棄してしまう、もう自分の思い通りに支配し動かそうとする、すごい混乱の時代になっていったんですね。今の時代クーデターは起きてはいません。指導者がコロコロ変わるということはないですが、しかしでもどんどん移り変わりが激しくて、また災害やいろんな問題、もう今までのルールが全然通用しないどころか、私も今年の夏は特に困りました。どのルールに従えばいいんだと、熱中症にならないようにちゃんとクーラーをかけてください、感染症にならないようにちゃんと換気をして窓開けてください、どっちなんですかと、まあ、今日も保育士の方が子どもたちが感染しないようにマスクは時々外してください、でも小さい子どもたちに感染が流行ってるんでマスクするようにしてください、どっちだって、何を信じていいのやらっていう混乱の時代という意味では、なんかすごく似ている時代だなとそう思うんです。どうしたらいいんだ、もう生きるべき道、命を見失っている、コロナにしてもそうです。誰を優先的に救急車が運べばいいのかっていうこと、命を守るという観点でももう分からなくなっている。その時にこの時代もそうです。何を一番としたらいいのか、もう王様が私こそ一番だっていう、もう自分中心になっていて、まあもう逆らったら大変なことになるから従っていこう、消極的に従っていて、ですからもうみんなも希望も何もないという中で、その中で現れた預言者エリアは第一声でこう語るんです。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。先ほども言いましたように、新しい王様は今までのもの全部なしとして新しいものをどんどん取り入れた。イスラエルの神様、それは真っ先に取り去られたもので、ああもう神様離れてしまった。ところがエリアは、いや主は生きておられる 人によって神様は取り去られたり不要になったりすることは決してないどころか、あの混乱のその世界を、そしてもう生きる目的も何も見失っているそのすべての人に、私こそ生きていてあなた方の命となる、大胆に語り、そのことを示されるために、私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない、今以上に雨が降らない、作物が実らない、もうそれは命の危機に陥るわけです、まあ、そのことを通して、私こそ命の源だ、このことを神様は示されたんです。まあ雨が降らなかったら、どれだけ武力を持って私は何でもすることができると言っても何の力もない、どうすることもできない、あんたそれぐらい弱い人間なんだよ、まあ、そのことを、まあ、今の私たちも、もう医学やいろんな力を手には入れているかもしれない、しかしもうちょっと混乱が起こると、実はどうすることもできない弱いものであり、私たちを救ってくださる大いなる存在を信じていけなければどうにもならないんだという、そういう自分自身をしっかり見つめる、その時をこの時代のエリアを通して神様は語られたんです。その後神様は、まあ、とても不思議なことを持って、ご自分がどんなものにも命を与える存在だということを示されます。というのは、まあ、実はこの雨が降らない期間というのは3年ほど続いたんですね。でその3年の間、エリアはほら見なさいとみんなの目指すところで語ったのかというと、そうではない。神様はまずエリアに、小さな川のほとりでカラスによって養われなさい、まあ、奥にこもれと。しかしこの小さな川を通ると雨が降らないので水が枯れたと。そうすると今度は、まあ、今度地方に行って、そして一人のヤモメを頼ってそこで養われなさい。ヤモメ、夫がいないの小さな子供を抱えているお母さん、今でもそうしたいわゆるシングルマザー、まあ、大変困難な生活を強いられている人が多いと思うんです。もう3000年前の出来事ですから、その小さい子供を抱えたこのシングルマザー、何の仕事があってどのように生活していけばいいのか、もっと大変で困難な中にある、いやむしろそういう人たちこそ助けなければならないというはずなのに、その人に養われなさい。エリアはその通りに従ってその家に行くんです。そして水を飲ませてくださいと言うと、水はある、ところが一口のパンも持ってきてくださいと言うと、パンがない、パンがないどころか一握りの粉と油があるだけで、もうそれで少しパン菓子を作って、もうそれで全部食料なくなるんで、あとはもう死を待つだけですという、そんな貧しい家であったと。神様はその家で養われなさい、どういうことなんだ。しかし聖書の中に次のような不思議な言葉があるんです。コリント人への手紙の第2、12章というところなんですけども、新約聖書になります。バンと聖書飛ぶんですけども、後ろの方から開けた方が早い、そういうページです。371ページになります。コリント人への手紙第2の12章の9節、371ページ、まあ、お読みしますので皆様お聞きください。